TBS ポッキャース TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。
さあ今週も特別企画、新しい経営者の形を学ぶと題しまして、サーチファンドという取り組みについてちょっとみんなで学んでいこうと思います。ゲストのお二方をご紹介します。株式会社サーチファンドジャパン代表取締役社長伊藤君武さん、そして株式会社日本 M&A センター成長戦略事業部ファンド部宮森智樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆりさん、サーチファンドという言葉聞かれたことありますか？
すいません、今日の今日まで知らなかったです。
もう僕15年前ぐらいアメリカで勉強してるときすごい調べました。
15年前から、は
い、もうねアメリカで当時すごい話題になってたんですよね、はい、であのまあプロの伊藤さんから詳しくはご説明いただこうと思うんですけど、まあ、当時はまだあの若くてそれほど実績がない、でもすごく希望に満ち溢れた優秀な若者が、後継者がいない企業を出資者からお金を預かって、その経営を譲り受けて頑張って会社を元気にしていくと、まあ、そういう仕組みというふうに当時は理解したんですが、はい、伊藤さんご説明ください。
はい、ありがとうございます。サーチファンドっていうのはですね、一言で言うと個人が主役の投資ファンドというふうに言えるかなと思います。経営者を目指す個人の方が承継したい企業を探して、オーナーさんと交渉して、で M&A を実行して、M&A の後は自らが社長としてその会社の経営をやっていくと。でただですね、やっぱり個人でできることは限界があるんですよね。 M&A って時間もかかるしお金もかかるので、個人で全部やろうと思うとなかなか無理なので、裏方で投資家さんからお金だとかいろんな支援を受けて活動していくと。投資家さんからお金を集めるのでファンドって名前がついてはいますが、まあ、活動を指導していくのは個人の方、経営者を目指す個人の方が主役の投資活動というのがサーチファンドですね。
大輔さんがそこに注目してた理由ってどんな？
やっぱりあの MBA で勉強していて、卒業した後にどうやってこう日本を元気にする仕事できるだろうって考えた時に、まあ、アメリカでそういうあの若い MBA の卒業生が、ある会社と一緒に未来をこう逆に譲り受けてやっていこうと、でその若い者を応援しようっていう出資者と共に、まあ、三つどもえでこう会社をあのまた新しいステージに持っていくというものですごく面白いなというふうに思ったんですが、あの伊藤さん、これ始められたきっかけってどういうものだったんですか？
あの僕もともとその前のキャリアは経営コンサルティングですとか、あの外資系の投資ファンドで働いておったんですが、はい、その後に中小企業の M&A やりたいなと思って準備をしていた時期があるんです。でただ個人の名前で実績もあったわけじゃないんで、なかなかですねファンドを立ち上げるって難しくて、なかなか甘くないなと思ってた時期があるんです。でその時に本当にたまたまサーチファンドってものに出会って、本当にネットサーフィンで見つけたぐらいのたまたまなんですけども、で調べてみると、私みたいなまだ実績もそんなにあるわけじゃないんだけれども経営はやりたいっていう若者が M&A にチャレンジできる仕組みだと、もう自分にぴったりな仕組みじゃないかと思って、でよくよく調べてみると日本でまだやったことがある人がいなさそうなんで、こうこれを日本で初めてやってみようという思いでですね、関わってみたのが私のサーチファンドとの出会いですね。
これ最初はアメリカで始まったのいつぐらいなんでしたっけ？
1984年というふうに言われてます、はい、84年にスタンフォードのビジネススクールの学生と先生が一緒に、まあ、開発したというか発明したというふうに言われてますね。
だからあの起業したいと、新しいビジネス作っていきたいけど、なかなかみんないいアイデアがパッと思いつくわけじゃないので、まあ、そういった時にその後継者がいないとか経営バトンタッチしたいと思っているオーナーの方がいて、まあ、その両者が出会うことでまた会社を次のステージを持っていくっていうビジネスだと思うんですが、今アメリカでは結構もう実績あるんですよね。
そうですね、アメリカではだいぶ特にここ最近伸びてきてるようでして、最近ですと毎年40人50人の人材がサーチファンド活動を始めているというふうに言われてます。
だいたい1回のその案件の規模ってどれぐらいなんですか？
これアメリカと日本でまた違うとは思うんですが、アメリカそうですね、1件あたりの M&A の規模でいうと、まあ、1桁億円からまあ10億円の間ぐらいというのが、はい、まあ、だいたい標準的な規模感かなと思います、う
ん、なるほど。だからまあ、あの大きなあの投資ファンドとかがやるには少し小さすぎる案件で、そういうのをあのスピーディーにあの個人中心にやっていく、はい、ということなんですね、はい、なるほど、なるほど。
これサーチャーっておっしゃるんですね。そういう、
そうですね、はい、サーチファンド活動をやる個人の方はサーチャーっていうふうに呼ばれることが一般的ですね。
そうか、だから伊藤さんはもう会社を立ち上げていらっしゃるから、まあ、個人じゃないけれども、はい、そういった個人でやる方も日本にはもう現れてるんですか？
日本でもですね、うん、最近増えてきてまして、 我々はですね、そのサーチャーさんに投資をするファンド事業をやっておるんですが、我々が支援しているサーチャーさんは増えてきてますね。
だいたいこういう案件に投資する方ってどういう方が多いんですか？
それがですね、日本だとなかなかサーチャーさんだとかサーチファンドに投資をする投資家さんというのはこれまでいませんでした。
はい。
なので、僕たちがそういう会社になりたいなと思って立ち上げたというところがありますね。
今は出資者はどういう方々なんですか？
今はですね、我々の出資者は政府系の金融機関の日本政策投資銀行だとか、あとは M&A の総合企業である日本 M&A センターさんだとか、そういうところがメインの出資者になっていただいてます。
はい、なるほどなるほど。でここで日本 M&A センターさんが登場するんですが、これ私も勉強した時の印象で、後継者がいない会社のが若い起業家にバトンタッチするというイメージがあったんですが、やはりこの事業継承というのがすごく中小企業の間で課題だと思うんですが、現在どういう状況なんでしょうか？
はい、そうですね、これから10年間で、70歳を超える経営者が、245万人になるっていうふうに言われてまして、そのうちの半分、130万社近くが後継者不在だというふうに言われています。ですので、その方々に、M&A を、提供していくのが我々の、お仕事かなというふうには思っているんですけれども、なかなかですね、その制約 M&A の成立にかかるまでは、一定の時間もかかりますし、なかなかうまくいかないケースもあって、廃業になってしまうリスクもあるのかなというふうに思っています。でただここ最近と、私たち31年間活動する中で、徐々に M&A という解決策が一般化してきたのかなと思いますし、コロナ禍にもかかわらずですね、日本国内の M&A 件数っていうのは4280件と、過去最高を更新しているというふうに、言われています。でまたかつですね、親族内承継がもともと9割以上と言われていたんですけれども、ここ10年の間で親族外に承継する割合が3分の2に、増えてきているというような状況もあるのかなと思いますので、M&A で事業承継を解決するというのが非常に一般化されてきているのかなというふうに感じています。
そんなにガラッとね、その親族に経営を委ねるっていう形から変わったんですね。
そうですね、はい。
でもこれやっぱりその何度お話を伺っても、このサーチファンドってまさに事業継承の問題解決してくれそうだなって思いますが、伊田さん期待できるわけですよね。
そうですね、そこは十分に期待できると思いますね。
これ今まで宮森さんたちがやられてきた従来の M&A とその、企業と企業のマッチングですよね、はい、これといわゆるサーチファンドみたいなもののマッチングって、少し性質が違うんですか？
あ、そうですね、おっしゃる通り、今まではその譲渡する会社と買う会社のマッチングっていうのが、ある種ちょっと目に見えやすい分かりやすいマッチングをしていくのが、一番大きな、仕事といいますか作業だったんですけれども、今回はその譲渡する会社を個人が引き継ぐっていうことになりますので、よりその個人の特性であったり、人柄とかそういったものが重要になるのかなと思っていまして。
なるほど、なんか後継ぎの養子を迎え入れるみたいな感じ。
本当にそうなんですかね。
なるほど。だから僕も昔少しだけその投資ファンド関わってて思ったんですけど、会社お譲りされる方からしたらもう本当に子供を、家族を、迎え入れるとか、自分が大切に子供のように育ててきた会社を譲り受けてもらうところなので、高いお金出してくれればいいってそういうわけじゃないと、やっぱり本当にこの人なら信頼して自分が作ってきたものを任せられるっていうのがあると思うので、それがより企業としての実績以上にこの個人にならまた任せられるっていう感じになるんですね。
おっしゃる通りですね。なので我々もサーチャーさんと一緒に活動している中で、事業譲渡を考えている会社さんとお話をすると、その方の経験だとか実績だとか、いわゆる能力的なところももちろん大事なんですが、人柄ですとか人間力だとか、やっぱりそういうところがうまくいくかどうかで非常に限りになってくるかなっていうのは感じてますね。
すごいでも作業ですよね、その子供を誰に委ねるかっていう。だからマッチング能力はもちろんないと難しいですよね。
でも多分両側あって、もちろんこの人に預けたいと思うかっていうのもあるし、かなり個人色が強いので、自分が生涯かけてこの事業を挑戦していきたいかって思わなきゃいけないからっていうのもあります
よね。おっしゃる通りですね。
もう少しファンド、完全にファンドだと仕事として、投資家からお預かりしたお金を投資して増やせばいいっていう感じなんですけど、かなり個人のキャリア
これに
投入するっていう感じありますもんね、はい。 前半も少しお伺いしたんですが、伊藤さんがサーチファンドジャパンを立ち上げた、まあ、その経緯みたいなものを伺ってもいいですか。
はい、私がですねサーチャーとしてある企業様を事業承継して経営をしていた時はですね、日本でサーチファンドを知っている人がほとんどまだいなかったんですよね。
これ何年頃ですか。
これですね2015年ぐらいからですね
に、実際小さい会社を譲り受けて社長やられてたんですか。
はい、そうですそうです。で、その時は日本でもサーチファンドを知っている人がほとんどいなかったんですが、そこから数年経つとですねサーチファンドを知っている人も少しずつ日本に増え始めたようで、伊藤さん話を聞かせてくれませんかっていうご相談が少しずつ増えてきたんですよね。
はい、
でそうするとですね、そういう方を応援する投資家が日本にも現れないとこの仕組みが広まらないだろうなと思って、であれば最初に日本でサーチファンドを経験した私がそういうのを立ち上げるのも一つのミッションじゃないかなと思って、仲間集めを始めてサーチファンドジャパンを立ち上げましたっていうのがきっかけでございますね。
なるほど。最初これまで日本にない業態じゃないですか。はい、多分たくさんプレゼンして、ええ、理解なかなかいただけないみたいな苦労もあったと思うんですけど、はい、最後にこれならうまくいくなって思ったタイミングとか、なんか出会いとかってありました。
そこはですね本当にご縁でして、私が先ほど申し上げた思いで仲間集めを始めてですね、でその時に日本政策投資銀行さんですとか日本 M&A センターさんにプレゼンに行ったんですよ。でするとですね M&A センターさんの中だとか政策投資銀行さんの中に、実はサーチファンド面白いと思っていて社内でもやりたいって思ってた方がいらっしゃったんですよね。なのでちょうど同じタイミングで私が声をかけさせてもらった会社さんの中にも志が同じ若手の方がいらっしゃったので、そこでみんなでこの企画を通していったっていうのが設立のストーリーですね。
なるほど。そのサーチャーっていう言葉がさっきからちょっと気になってて、私理解しきれてない気がするんですけど、これもう一回ちょっとサーチャーさんの動きについて教えてもらえますか。はいはい、どういう動きするんですか。
サーチャーという人はですね、はい、これサーチファンドの仕組みで事業承継して経営者を目指す人、その個人の方をサーチャーっていうふうに呼んでます。でその方の動きとしては、一番最初に投資家さんの支援を得るところから活動が始まります。で最初はですね事業承継する対象の企業も見つかってなくて、でも思いだけはあると、でもここから活動するには時間もお金もかかるというところで、まず投資家さんのところに行って、僕が1年2年で頑張っていい会社を見つけてくるから、なんとかその間の活動だけでも支援してくれませんかっていうふうに投資家さんのところにプレゼンに行って、支援を得るところから活動が始まります。でこの時に個人の方なのでそんなにすごい信用力があるわけでもないので、いきなり例えば何億円っていうお金を預けてくださいって言われても、それはなかなか難しいんですよ。
はい、
でただ1年2年の活動費用だけなんとか支援してくれませんかって話であれば、投資家さんとしてもリスクが少なくて優秀な若者と魅力的な企業を見つかるチャンスを得ることができるので、投資家さんとしても判断がしやすい。でこういう形でサーチファンド活動がスタートしていくのが一番最初のステップですね。で投資家さんから支援をいただけたら、いざいい会社を探しに行くというところの活動が本格的にスタートするっていうのが最初のステップになります。
やっぱり最初の段階で投資家さんとの意気投合できるかとか、そういう合意っていうのは大事なんですね。
そこは一つ鍵になると思いますね。
そしてその今ねサーチファンドを運営なさっているわけですけれども、日本 M&A センターとは協業してるみたいなイメージで合ってますか。
そうですね、はい、はい。
どのような具体的な関わりになってるんですか。
一言で言いますと、まあ、弊社にお相手探しを依頼いただいた会社様を、サーチャーにご紹介するということになりますし、まあ、そのサーチャーを企業様にご紹介してサーチファンドを広めていくというのが、直接的に関わらせていただいている形です。はい、
これ矢守さんから見たサーチファンドの面白さだったり将来性をちょっとぜひ教えていただけますか。はい、
そうですね、M&A の仕事に関わっている中で、やっぱりその M&A をした後に会社がどうなるかっていうのをすごく気になっていて、でやっぱり買った後その会社がさらに発展して成長していっていただきたいですし、またその従業員であったり地域経済が活性することが非常に大事だなって思っていたんですけれども、直近ではやっぱりその買い手になる企業様もなかなか優秀な人材であったり、リソースといいますか人が不足している中で、その譲渡して買い取った企業様を活性化するためのリーダーシップがある人っていうのはなかなかいないというのが、社会的な課題だなというふうに感じていまして、 でその中で、伊藤さんからこのサーチファンドの仕組みを聞いて、個人の方がリーダーシップを持って、この会社の成長にコミットしていただけるっていう仕組み、これはまさに我々が求めていた仕組みだなっていうふうに感じたので、それでこう、意気投合してといいますか、一緒に今やらせていただいているという状況です。
いろいろな お客様から事業継承のご相談ってあると思うんですが、これは普通の M&A がいいな、こちらはサーチファンドが向いてるなっていう、この住み分け、お客様によってどういうふうにこう分けてらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱりその誰でもいいっていうふうにおっしゃられる方は少なくてですね、特にその、足元でも成長している会社さんであったり、具体的に売上が伸びていたり、いい製品を持っていたり、もしくは地域の伝統的な商品を扱っていたりというような方々ですと、やっぱりその大手の一機能になるというような M&A よりも、この会社を主体的に、より伸ばしてくれるような方を見つけてほしいなというような、ご期待をいただくことが多いですので、その際にサーチファンドジャパンというのがここ2年ぐらいで、ご紹介できるようになってきたなというふうに感じています。
これだんだん今の質問で理解できてきたんですが、具体的になんかこの事例があったみたいな、一つご紹介いただいてもいいですか？
私たちが支援している一人目のサーチャーさんで、大谷さんって方がいらっしゃるんですけども、彼はですね、今46歳で山梨県出身の方です。で、もともと山梨で高校卒業された後に東京大学に入って卒業されまして、その後に広告代理店だとか大手の機械系の商社ですとか、あとコンサルティングの会社で活躍をされてきた方です。で、東京だとか海外でも活躍をされてる方なんですね。で、その経験の中で中小企業のこうコンサルティングとかもしている中で、すごいいい中小企業多いんだけれども、やっぱりこうコンサルタントとしてできることは限界がある。なので自分が経営者としてより中小企業に貢献したいなって思いが募ってきたようなんですね。で、その時にサーチファンドに出会って、我々とこう一緒に事業承継を目指していくっていう活動を始めた方なんです。で、この方がですね、2021年の5月から本格的にサーチ活動を始めて、でその結果ですね、何十件もこう企業を検討した結果、今年ですね、2022年の1月に事業承継を実現されました。で、結果的にですね、地元の山梨県の住宅リフォームのメーカーさんを承継されまして、なのである意味こう U ターンで経営者になって、今地元に戻って、経営者としてのキャリアをスタートされたっていう事例がございます。
これからサーチファンドってまだまだ日本では黎明期だと思うんですが、どういうふうに発展していくっていうふうに思われますか？
いろんな観点であると思うんですけども、私が注目してる一つは、経営者になるためのキャリアの一つとしてすごく可能性を感じてまして、これまでですね、初めて社長になる、初めて経営者になるための道って意外と少なかったのかなと思ってまして、こう組織の中でこう時間をかけて出世をしていくか、あとは最近はスタートアップの起業するっていうのも増えましたけれども、意外とそのぐらいしか道がなかったのかなと思ってます。ただですね、ゼロから1を立ち上げるのもみんなが向いてるわけじゃないので、むしろ日本の大企業で活躍されている方って既存の事業をより良くしていくっていうのが向いている方の方が多いんじゃないかなと思ってます。で、そういう方々にとっての新しい経営者への道として広まっていってほしいなっていうふうに思ってますね。例えば30年前って転職自体が珍しい時期があったと思うんです。でも転職はもう一般的になっていて、で15年前にも起業っていうのもあんまり一般的じゃなかったのが、今すごい社会的地位のあるキャリアになってきて、でここから10年後にはサーチファンドですとか事業承継で社長になるっていう道もそのぐらい一般的になっている可能性は十分にあると思っていて、そういう社会を目指して私たち今活動していますね。
だから分かりやすい言葉で言うと、プロ経営者を育てていくっていうことですかね。なんかこの今のお話お伺いしてて面白いなと思ったのが、普通こうマクロな社会問題としての後継者不在問題からこういったものが必要だっていう議論はよく聞くんですけど、やはり日本のもう一つの問題って、今まさに伊藤さんおっしゃってた、やっぱりプロ経営者が少ないんですよね。だから会社を引っ張っていく経営者が少ないっていうところで、これをこうこの層を育てていくきっかけとしても、このサーチファンドが大きな役割を果たしうるということですよね。だから伊藤さんがその今後の可能性について、まず企業側じゃなくて人リーダーを育んでいくっていうことからお話しされたのが、なるほどな、これ本当に日本にとって大事だよなっていうふうに思いました。
ここからますますこのサーチファンドっていう言葉自体も普及していきそうですよね。
まあそうですね。なんでサーチファンドっていう言葉がどこまで一般に普及するか分かんないんですけど、多分なんでプロ経営者ってちょっと言い換えてみたんですけどお茶の間で分かる言葉で言うと多分そういうプロ経営者 さっきの伊藤さんのお話やっぱりすごく分かりやすくて、サラリーマンからなる社長か、まあ中小企業のオーナーか、まあ、ベンチャーみたいな起業家しかなかったんですけど、また新しいそのキャリアパスとしてのプロ経営者っていうものが増えていくきっかけになるんだなっていうふうに思いました。
いやちょっと最初どういう意味なんだろうと思ったんですが半分くらい理解できた気がします。
本当に日本にこれからの日本にとって私も15年前に初めて聞いた時にすごくいい仕組みだなと思ったんですけど、はい、まあ、なかなか当時はすぐには広まるってことなかったんですけど、伊藤さんと宮森さんのお話聞いてこういったものが確実に増えつつあるんだなというふうに思って安心しました。
はい、勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、株式会社サーチファンドジャパン代表取締役社長伊藤公武さん、そして株式会社日本 M&A センター成長戦略事業部ファンド部宮森智樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。